殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近畿殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近畿殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子です。
おはようございます。昨日は近畿殿50周年記念礼拝を石橋キリスト教会にて持たせていただき感謝でした。
近畿殿の働きをいろいろな面から支えてくださっている方々がたくさん集まってくださり、本当に感謝にあふれた礼拝でしたね。
そうですね。
東住茜さんの賛美も力強かったですよね。
はい。またこの50年の間、インターネットも普及し、今後テレビラジオもどのように変化していくのか分かりませんけれど、いろんなメディアを通して福音、良き知らせが人から人へ伝わっていくことは確かであります。私も一人一人を大切にしお届けしたいなと思わされています。では早速始めましょう。脇坂さん、よろしくお願いいたします。
はい。福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近畿殿の協力教会、日本ホーリネス教団豊中泉キリスト教会岡田信道牧師の聖書のお話をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本ホーリネス教団豊中泉キリスト教会です。日本ホーリネス教団豊中泉キリスト教会は、阪急宝塚線の蛍ヶ池駅から歩いて7分ほどのところにあります。駅から伊丹空港方面にモノレール沿いを歩き、最初の信号を通り過ぎた先にある公園の手前を右折すると右前方に教会があります。毎週日曜日には朝9時、10時30分、夜7時30分に礼拝を行っています。また10時30分からは2階の小チャペルで教会学校を並行して行っています。日曜日には幼児から年配の方まで70人余りが集まって、ファミリーとして温かい交わりを持っています。水曜日の朝10時と夜7時30分からの祈り会のほか、交わり会や季節のイベントなど様々な集まりがあります。詳しくはホームページやブログで紹介していますので、そちらもぜひご覧ください。教会の住所は大阪府豊中市蛍ヶ池中町 1-8-1、 電話番号は 06-6855-2026 06-6855-2026 です。初めての方も歓迎します。ぜひ気兼ねなくお出かけください。あなたのお越しを心からお待ちしています。日本ホーリネス教団豊中泉キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の岡田信道牧師の聖書のお話、神様の聞き方、お聞きください。
皆さんお元気ですか。豊中泉キリスト教会の岡田信道と申します。今日も聖書の言葉を皆さんにご紹介します。旧約聖書の詩編40編2節を聖書教会共同訳聖書でお読みしますので、どうぞお聞きください。私は耐えて主に望みを置いた。すると主は私に向かって身を乗り出し、私の叫びを聞いてくださった。この詩編40編には、神様がしてくださったことと、神様への感謝がたくさん綴られています。具体的なことはわかりませんが、この詩人は泥沼にはまったような大きな苦しみの中にいたようですね。 しかし神様はそこから救いを求める詩人に対して具体的に働いてくださったんです。その後の3節4節から言葉で拾い上げますと、泥沼から引き上げて岩の上に立たせ、歩みを確かなものにし、賛美を授けてくださったと出てきます。5節のところにも、あなたがなさった苦しい技と私たちへのお計りは数も知れずとありますし、私が告げてもそれは多くて述べ尽くせませんとあります。本当にたくさんの恵みを注いで注いで注ぎ尽くしてくださって、神様に比べたら本当にちっぽけなもののために、神様がこれでもかというくらいに御業をなしてくださったんだということをこの詩人は歌っているんですね。これは決して話を持っているのではなくて、少なくとも詩人はそう感じていたということです。そこまでしてくださる神様ってやっぱりありがたい存在だな、この神様を頼って行きたいなと思わされます。でもその神様が働きかけてくださるということはどのように始まっていったのでしょうか。改めて先ほどの40編2節をお読みします。私は耐えて主に望みを置いた。すると主は私に向かって身を乗り出し、私の叫びを聞いてくださったとあります。最初の私は耐えて主に望みを置いたというのは詩人の側の姿勢ですね。詩人は泥沼のような苦しみの中で、あれやこれやと別のものに望みを置こうとしたのではなくて、私の救いはこの神様だと神様だけに望みを置いたのです。そうした時に神様の側はどうであったのか。続きをお読みしますと、主は私に向かって身を乗り出し、私の叫びを聞いてくださったとあるんです。神様はそうやって叫ぶ者の叫びを聞いてくださったんだけれども、ただ聞いたのではありません。神様は私に向かって身を乗り出して聞いてくださったと詩人は言うのです。実はこれこそが神様の御業がなされる出発点になっていることを心に留めたいと思うのです。私たちもまたそれぞれに神様に向かって祈り求めることができます。時にはもう自分が泥沼の中にいて、もがけばもがくほどに沈んでいってしまうような、そんな中で叫ぶこともあるでしょう。そのようなものの叫びに対して神様はその叫ぶものに向かって身を乗り出して聞いてくださるんです。私たちは祈るとき、自分に対して神様が身を乗り出して、それくらい真剣になって親身になって自分の祈りを聞いてくださるというイメージを持って祈らせていただいていいんですね。話の聞き方っていろいろだと思うんですよね。私は昔は本当にひどかったなと思うんですけれども、例えば教会の方がお話に来られて、私と妻と3人で話しているとしますよね。お茶とお菓子をいただきながらお話ししていると、妻はその方を見ながら、時にはうなずきながら聞いているわけです。ちゃんと聞いている感じです。それが当然の態度だと思います。でも私は、その手元にあるお菓子の包み紙で何か折り出して、うんうんと聞きながらも、 目はそっちの方に釘付けで、もう話を聞いてるんだか聞いてないんだかよくわからないような、そんな感じだったんですよね。今から考えると、なんて失礼だったんだろうと思います。どうでしょう、私たちが神様に向かって真剣に祈っているのに、それこそ神様が手元のスマホの画面ばっかり見てですね、うんうんと適当に聞かれているような感じだったら、どんな思いがしますか？そんなことはないと思いますけれども、でも神様って目に見えるわけではありませんから、どんなふうに聞いてくださっているのかを見て確認することはできないわけですよね。そこは私たち豊かに想像してよいところだと思うのです。厳しい顔で、こちらに物申したい顔をして腕組みしながら聞いている。そんな聞き方をされていることを想像するでしょうか。でも、聖書はそう語っていないのです。神様は、あなたの祈りを、あなたの切実な叫び求めを、身を乗り出すようにして聞いてくださるお方なのです。この神様をぜひ覚えていただきたいと思います。そして、そうやって神様が聞いてくださるところから、神様の技があなたの人生にも起こってくるんだということを、ぜひ信じて受け止めていただきたいと思います。皆さんの祝福を心からお祈りしています。
福音の光の番組では、皆様からの川柳や短歌を募集します。字余り OK です。生活の一コマで感じられたこと、愉快に思われたこと、信仰のことなど、どしどしお送りください。皆様の作品、番組で時々発表させていただきます。宛先は、郵便番号 530-8692、支所箱215、金宝殿福音の光の係です。また作品の中の漢字の読み方やお名前にはふりがなをお願いいたします。皆様の作品、楽しみにお待ちしています。
さて、金宝殿とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は三重県にある金宝殿協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
名張市夏見3361、日本キリスト教団名張教会。名張市吹ヶ丘一番町123、単立名張聖書キリスト教会。名張市つつじヶ丘北2-12、日本福音教会八尾福音教会つつじヶ丘チャペル。以上、三重県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお訪ねになってみてください。お祈りいたします。天のお父様、あなた様は私たちの願いを身を乗り出すようにして真剣にお聞きくださっておられますから感謝いたします。どうか私たちがいつでもどこでも些細なことでも主に祈り、主の声に敏感でありますよう私たちを整えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは 聖書入門。聖書や福音についてわかりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹隆之と
脇坂陽子でした。
我が祈り、主は真剣に聞きたもう。今日も一日平安でありますように。
それではまた土曜日朝4時30分に。
Thank you.